音書25章1節から13節です。マタイの福音書25章1節から。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうととして眠り始めた。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ、私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。喜びの日に立ち会うというタイトルで、川端牧師よりメッセージをいただきます。
ご一緒にご挨拶をいたしましょう。マスクを取って、喜びとまた感謝をそれぞれ笑顔で表しましょう。おはようございます。皆さん、先週のメッセージで、宿題が出ておりましたけれども、その宿題を覚えてらっしゃいますか。ちゃんとその宿題通り1週間歩まれたでしょうか。再臨の日に備えて、それをいつも心に留めていくということでした。それだけで1週間の歩みがまた変わると思います。では同じことを今日も お話しすることになります。この24章25章、イエス様の再臨の日の例えで、あります。この聖書は始まりと終わりの日を示しています。創世記の一章、はじめに神が天と地を創造された、それで始まり、そして黙示録は新しい天と地で閉じることになります。始めがあって終わりというゴールがはっきりしています。今、私の本、新刊を出したんですけども、そのヘブライズムとヘレニズム、神を基準とする、人間を基準とする、その違いの一つというのはもうこのことにも現れます。神を基準とする歴史観というのは、始まりがあってきちんと終わり、ゴールがあるということです。でもヘレニズム、人間を基準として歴史を見るということになると、それは始まりがはっきりしない、そして終わりもはっきりしない、どこに行き着くのかもわからないという、それが、ヘレニズム的な歴史観というふうになります。でもその終わりの時が来る、そして今私たちはその終わりの日が近いのかもしれない、というそういう時代に生きています。今日、先ほど賛美いたしました。我が名が呼ばれ、その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、何ですか、 必ず私の名前を呼ばれると賛美しました。いいえ、あの我が名が呼ばれなばですね、呼ばれたならば必ずそこに私もあらんいようという、そういう賛美でした。もちろん私たちイエス様を信じる者は、自分の名前が呼ばれます、でも呼ばれるときに必ずその時私たちもそこに立ち会う、それは喜びの日です。喜びの日に立ち会うということ、それが今日のメッセージのタイトルであります。でこの花嫁ってますか、ごめんなさい、花婿を出迎える10人の娘の例え話ですが、この例え話で語っていること、5つちょっと順番にお話していきたいと思いますが、第1番目はそれは、終わりの日は必ず来るということです。その当時のユダヤ人の結婚式のこと、結婚のことについて、まず簡単に話しておきます。男女がその家族や友人の前で結婚の誓約をする儀式を行います。いわば婚約式ですね。その時にこの男女は許嫁となります。正式な結婚ではもちろんありません。でも途中で解消したならば、それは婚約解消というのではなくて離婚になります。で言い名付け中にその男性の方が死ねば、妻はもう未亡人ということになります。この言い名付けになってから数ヶ月後に婚礼の日がやってまいります。その時には花婿が花嫁の家に来るんです。それがこの例え話の場面であるわけです。でその際にまず花婿の友がやってきて、花婿が来た、さあ出迎えようというふうに触れて回ります。で花嫁の友人たちが出迎えるわけです。そして花婿花嫁とともに、花嫁の友人たちが夜中に松明や油の、かがり火灯火を照らして通りを行列します。そして祝宴が始まるんだということを告げるわけです。でその時にですね、この花婿の到来が遅れるという時ことも珍しくないんです。皆さん今もそうなんですけども、イスラエルでは結婚式は夜にいたします。夕方からいたします。で思い出してください。イスラエルの一日、あるいはもう聖書の一日の始まりっていうのは日が沈む時から始まります。夕方から始まります。夕があり朝があった、それが創世記の一章の創造のあり方です。夕方が一日の始まりです。そして結婚式も夕方から始まるわけです。でそしてその花婿が来るのが遅れて夜遅くになってしまうことがあるということです。でも遅れていても必ず花婿は来ます。必ず来る。それはこの終わりの日の例え話ですから、その終わりの日は遅れているようでも必ず来るんだということを語っています。終わりの日がいつかはいつなのかは誰もわからないわけですけども、必ず終わりの日は来ることは来ます。そしてこの例え話でも花婿が来ることは分かっているわけです。しかしいつなのかは分からない。だから待ってなきゃいけないということです。思いがけない時に来る、だから待っていなければならないというのがこの最初の、メッセージです。5節6節、花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって空花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。このように突然になるということです。そして2つ目ですけれども、終わりの日が来れば2つのグループに分かれる。この10人のこの娘、10人の娘のうちに賢い娘と愚かな娘、5人ずつに分かれるということが語られます。この10人というのはユダヤの習慣で、必ずこの集会が成立するためには10人いなければならない ということなんです。そういう意味の十なんです。完全さを表します。杉越の祭りを祝うのにも そういう最低10人必要です。シナゴーグでの礼拝とか結婚式、また祈り会なんかでも10人満たさなければならない、10人満たなければ成立しないんですね。でこの10人がそこに登場しているわけです。花嫁に付き添う10人のこの娘たちが花婿をキリストを待ち望んでいる。それはこの花、この10人の乙女はいわばクリスチャンということを示しています。10人とも見かけは同じ、同じように婚礼の服を着て、松明を持っています。でつまり同じように私たちこうしてクリスチャンとして集まり、礼拝していますけれども、霊的状態は見かけではわからないということです。でも終わりの時が来ればはっきりするという、二つに分かれるということが書かれているわけです。で二つで、愚かな娘たちと賢い娘たちで、ね、愚かな娘たちはその灯火は用意していました、持ってはいましたけれども、油を用意していなかったんですね。待ち続けているうちに長くなると眠気が差してくる、そして気が緩んでしまう、自分の油が足らないということに、この、心がいかない、そして油が切れる状態でその花婿を迎えてしまうことになったということです。で必ずこの地上を去る日が来ることを忘れている私たち、もしそういう準備がなかったらそのように油を切らしたのと同じ状態になるということです。で賢い娘たちはその灯火だけではなくって油も、その祝宴のための油も ちゃんと用意していたということですね。松明を灯し続けるのに足るその油を絶えず用意していた、木を配っていた、何が必要なのかということを見抜いていた、これから何が起こるのか、花婿が来られて祝宴の時が来る、そのことをちゃんと心得ている、そのための油を用意している。それは私たちが終わりの日、イエス様が帰って来られる日に備えてなくてはならないものを用意しているということです。この賢い娘たちも愚かな娘たちも待ちくたびれました。待ちくたびれて同じように眠る、もう体がもう疲れてしまう、これはもう賢い娘も、愚かな娘も同じなんです。でも同じなんだけども、賢い娘たちは油を用意していたということ、これだけの違いなんです。そして愚かな娘たちはその準備をしないで眠ってしまった。でも賢い娘たちはちゃんとその必要な油を用意して眠ったんです。同じように眠ったんです。体が疲れ、心が疲れてしまった時には眠る、でもちゃんと油だけは用意しているっていうのがこの賢い娘たちでした。このようにその死を迎える時に2つに分かれるということをここで語っています。で3つ目なんですけども、その油のことです。絶対に必要なものは油であると。油とは何か、これは救いの恵みなんですけども、このいろんなふうに、言うことができるだろうと思います。永遠の命、油というのはちゃんと永遠の命を用意しておくこと、その永遠の命である、あるいは聖霊、油というのは聖霊に例えられたりしますので、聖霊を受けている、その保証として、救いの保証として聖霊を受けているということとも言えます。皆さんこの時にね、花婿が来た時に、愚かな娘たちは油が用意して十分なかったので消えそうになっている、それで賢い娘たちのに油を貸してくれというふうに頼むでしょ。ところがこの賢い娘たちはあなた方に分けてあげるのは到底足りないというふうに答えるわけです。冷たくないですか。ちょっと冷たいでしょこれ。どうですか誠さん。現実なんですよね。でも分けてあげたいという思いはあるでしょ。 いやクリスチャンだったらみんな分けてあげたいと思いますよ絶対に。しかし分けてあげたくても分けてあげることができないんですよ。そういうこれが現実なんです。でお金とか物だったら貸すことはできます。しかし私たちの人生の中でも貸してあげたくてもあげたくても与えることができない、貸すこともできないっていうのがあるんです。まあ、もう端的に言えば例えば私が誠さんと車を運転してね、誠さんが車を運転してるでしょ、ところが検問があって警察に止められて、免許証を見せてくださいっていうふうに言われたとするじゃないですか。そうするとたまたまその時に、誠さんが免許証を携帯してなかった。で助手席に座ってる私にですね、あ牧師ちょっとあの免許貸してくれませんかって言って、貸すわけにいかないでしょ、そんなの絶対受けてくれないわけですよ。でそのように貸すことのできない、それはパスポートもそうだし絶対に個人のものだから貸すことができない、与えることもできないものってのはあるわけです、まあ、そのようなものだけではなくて私たちの品格、品性というものを人に貸すことができない。今私ちょっと優しくなれないのでちょっとあなたの優しさを貸してください、あなたの愛を慈しみを貸してくださいと言ったって、その時その場ではい貸してあげろってわけにいかないわけですよ。それはちゃんと自分で用意していかなければならないものなんです。永遠の命、永遠の命もちゃんと私たちでこう神様、イエス様を信じることによって、そしてそれを受けていなきゃいけない。もう終わりの日が来て永遠の命をちょっと貸してくださいというわけにもいかない、聖霊様を貸してくださいというわけにもいかない。私たちこの日常生活の中で愛の豊かなあなたの愛をちょっと貸してくださいというわけにはいかないわけです。だからこの賢い乙女たち、自分のお買いなさい、自分で調達しなさいというのはこれはもう現実なんです。意地悪ではないわけです。だからこういう絶対必要なものをこれは自分で備えていかなければならないということなんです。この絶対必要な油はちゃんと自分で見つけ出して、そして自分で得て自分で体験して自分で獲得していかなきゃいけないわけです。これは私たちの現実です。だから私たちがこの自分の子供に自分の信仰をそのまま与えたいと思って与えることはできない。その子供たちが自分自身でその、聖書を学び、また礼拝に出て、そして自分でイエス様を知って自分でこの信仰を育てていかなきゃいけない、自分でイエス様を体験しその恵みを味わい、自分でそのキリストにふさわしい品格に変えられていくということをしなきゃいけない。そのために親がいるわけです。親は自分のものを全部子どもたちに渡すわけにいかないわけですよ。私たちがそのような例えばコンピューターの中に入っているものを USB でとか、あるいはその何かの方法でポッとその人のコンピューターの中に入れてあげるなんていうことはできない。アプリのように簡単に渡すということはできないわけです。そんなことはできない。だから自分で全部それは備えていかなければならないものであるわけです。これだけはこれが現実なんだということを私たちは忘れちゃいけない。パウロはこう言います。パウロは自分の同胞ユダヤ人を心から愛している。だからユダヤ人が何としてもイエス様を知って救われてほしいという強い願いがある。その強い願いをこういうふうにローマ書9章3節で表現しています。もしできることなら、私の同胞肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものになることさえ願いたい。自分が呪われてもいい。だから自分が持っているこの永遠の命を自分の同胞に分け与えてあげたい。できることであるならばと言って、それほどの思いはある、あるんだけど、それはできないんです。自分でイエス様を信じて永遠の命を得なければいけない。自分で成長していかなきゃいけない。自分の持っている永遠の命を分け与えてあげても譲れないわけです。自分自身で持つように進めるほかないわけです。これが油です。絶対に必要なもの、私たちがその天の御国に入るために絶対必要なもの、このイエス様の再臨の時に迎え入れるために、その祝宴の宴に 参加する、参席するために絶対必要なものなんです。これは自分で用意しなきゃいけない、人から貸したりもらったりするわけにはいかない。これが3番目です。そして4番目ですけども、そして神の裁きには譲歩はないということです。戸が閉められたとあります。10節で、ね、この愚かな娘たち、自分のお買いなさいというふうに言われて買いに外に出ます。その間に花婿が来ました。用意のできていた娘たち、賢い娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められたとあります。戸が閉められるわけです。もう戸が閉められたならばもう入ることはできないんです。入れてあげたくてももう入れることはできない、譲歩はないんです。皆さん思い出しますでしょう。戸が閉められたというこの言葉、他の場面でもありました。創世記にありました。ノアの洪水の時です。創世記7章の16節、ノアが作った箱舟、雨が降り続ける、でその時この動物たちが入る、この時にこう書かれています。主は彼らの後ろの戸を閉ざされたとあります。ノアが閉めたんじゃないんです。主ご自身が箱舟のドアを閉められたんです。この時もこの祝宴の時も主がそのドアをお閉めになるんです。油を用意していなかった人たちには絶望の時です。あの時主を受けて入れてよけいればよかったと思ってももう遅いという時が来るんです。情状酌量の余地はありません。融通は効きません。どんなに言い訳をしてもドアを開けてはもらえません。一切、もうその時は何を言ってみてももうドアは開かないんです。私たち日本人っていうのは融通を効かせるっていうそういう習慣があります。情状酌量を期待する、あるいは話せば分かってくれる、頼めば受け入れてくれるというふうにそのように思ってしまう。私たちは結構そういうことをやっています。学生たちはもう期限が来てもレポートを出す期限が来ても、そして、その自分の担当教官に頼み込めば 2,3 日遅れてもう許してもらえる、受け取ってもらえるというふうに思い込んでいる。そしてそのために、親戚中を殺しまくるというようなことさえもやるわけですよ。そうやってなんとか殺しまくるというのは葬儀ですというふうに言うわけですけれども、そうやって情状酌量してくれというふうに頼み込むわけです。しかしできないんです。その時はもう終わりなんです。でも私たちそういう生活をしていたらこの自分たちの期限を破ってもまた何かその約束通りのことをしなくても許してもらえる、この頼めば通るというようなそういう甘い生き方をしている、それがもう毎回そのようなことをしているとドアが閉められてしまう時が来ます。そしてね、私たち日本人は好き嫌いで物事を判断することが多いんですよ。例えばキリスト教に対してね、キリスト教っていうのはこの永遠の滅びがあるじゃないですか。イエス様を信じなければそれだけでもう滅んでしまう、その裁きを受けてしまう、そういう永遠の滅びを用意するような宗教は嫌だというふうに言う人たちがいます。それよりも誰にでも、死んだら誰でももう無条件で神になれるような神道の方がいい、あるいは最終的には、極楽や西方浄土に入れてもらえる仏教の方がいいという人たちがいます。しかしね、これ真理というのは好き嫌いの問題ではない。これこっちの方がいいとかこっちの方は嫌だとかそういう問題じゃないんですよ。真理というのは、真実というのはそういうものではない。このことを私たちはわきまえておかなきゃいけないということです。病院選びの時にそのどっちを選ぶか、その 医者の指示に従わなくても大丈夫です、最終的にはちゃんと良くなりますという、そういう病院と、いや医師の指示に従わなければ良くはならない、でも従ってくれるならば癒される確率は高まる、寝なければ命の、従わなければ命の保証はできないという、そういう病院とどっちを選ぶかというと、当然医師の指示に従えば癒される確率が高まるという、そういうふうに言う病院の方を選びますよ。いい加減な病院は選べない。でも私たち日本人というのは結構いい加減な方を選んでしまうんです。甘い方を選んでしまう。でね、でも滅びの時は譲歩はできない。とあは締められてしまうんです。このことを私たち肝に銘じておかなきゃいけない。準備しておかなきゃいけない。決断することをしなきゃいけない。行動すべき時には行動する。そうじゃなければ入れない。皆さんもう10年経ちましたが、10年以上経ちましたが、私ね、東北の震災のことはもう教訓として絶対に忘れてはいけない。天電光で、津波には天電光で逃げるとかですね、あそこの教訓というのは忘れてはいけない。でも思い出すのは本当につらいことだけども、つらいがゆえに忘れちゃいけないことだと思います。皆さん、先週は私は石巻の大川小学校のことを思い起こしました。あの時、地震が起こって、そして津波が来るっていうことが告げられます。その時大川小学校は、海岸から4キロ離れていたんですね。で、教師たちはその時在校中の生徒たちを校庭に集めます。集めてからまず点呼をして、そして、校舎に誰も残っていないことを確かめます。その時先生たちはこのまま校庭に居続けるか、津波を想定して逃げるか、逃げるとすればどこへ避難するか、それを話し合ったんです。話し合い続けたんです。30分以上話し合い続けたんです。30分以上ですよ。ではいろいろあったんでしょう。どこへ逃げればいいのか、もう校舎の上でもいいじゃないかという、でね、結論がなかなか出ないんです。逃げたいというふうに叫ぶ子もいました。泣き出す子もいました。吐き気を催す子もいらした。でもそうやってずっと先生たちは話し合いを続けたんです。議論を続けたんです。そしてそこに津波が来たんです。当時74人の児童がいました。69人が亡くなりました。教員も、10人いました。9人が亡くなりました。校長は不在でした。親たちはその十分その学校に行く時間があったんですけども、まさか先生たちがそのまま30分以上話し合ってるなどと思いもしない。裏山に逃げたというばっかりも思っていた。だから心配になった親御さんたちはやってきて自分の子供を連れて帰った。しかしそうやって残った子供たち69人が亡くなってしまったんです。津波が来るっていうことは分かっているんです。分かっているけどもどうするかということで迷って話し合う。それで時間を費やしてしまう。そしてこんな悲劇が起こる。そしてこの後も悲劇は続きました。裁判になり、この大きな痛みをお互いの間に残し、そして残った先生たちも苦しみを背負って、一人の先生は自殺に追い込まれるというようになってしまいました。これが現実なんですよ。これ誰を責めようと言ってるわけじゃないです。これね、そんなふうに 逃げなかったということが問題。自分の人生についても終わりの日のこと、無関心で無思考であってはならない。でもそんなことが許される社会に私たちは生きている。で、忙しくなって自分を忘れてしまって考えなくてもいい、そういう人生を歩んではならない、そういう時代っていうのはまあ今終わろうとしてるんです。私たちはそういう社会、そういう時代に慣れてしきてしまったけども、もうそういう時代は終わろうとしてるんです。いや、終わったんです。決断しなきゃいけない時に来てる。皆さんの人生ももう決断しなきゃいけない時に来てるのかもしれない。終わりが来た時に津波を待ってくれと言っても待ってはくれないように、もう待たれないんです。ドアは閉まるんです。情状酌量の余地はない、厳しいんです。だから5番目の最後ですけれども、13節、目を覚ましていなさいとイエス様は閉じられるわけです。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからです。つまり12節も言いますが、その終わりの時、彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知らないというふうに言われるんです。だから目を覚ましていなさい。目を覚ましていようとはどういうことか。それは夜中も眠っちゃいけないという意味ではもちろんありません。イエス様はルカの21章の34節からこう語っておられます。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の患いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に臨むことがないようによく気をつけていなさい。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらのすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、つまりイエス様の前に立つことができるように、祝宴の席に入ることができるように、いつも油断せずに祈っていなさいとおっしゃっています。いつも油断せずに祈っていなさい。これね、日本語としてはいい言葉ですね。油断、油が絶たれないようにってことです。油がなくならないようにいつも祈っていなさい。主と共に歩みなさい。そして共に集まって礼拝しなさい。共にイエス様、聖書を学びなさい。そうして油断しないでいなさい。油を切らさないようにいなさいということです。知らなかったでは済まないんです。知らなかったでは済まない。人生 にこの知らなかったでは済まないということがたくさんある。聖書には私たちが知るべきことがすべて書いてあります。で、知ることができる、できるんです。で、知ることができたのに知ろうとしなかった場合は知らなかったんですとは言えないんです。これね、皆さん、私たちはこの日本の社会に慣れて生きていますけども、でもね、一歩外へ出ればこの日本の社会とは全く違う法律がありますでしょ。だから海外に行くときには、私たちはその国がどういう法律なのかを知っていなければならないということがあります。シンガポールの町は有名ですよね。シンガポールでタバコのポイ捨てをしたら、これも大変な罰金になりますし、むち打ちになる時もあります。もちろんゴミのポイ捨てもできません。数万円の罰金を払うことになります。その時に、いや知らなかったんですというふうには言えないんですよ。罰金払うことになります。台湾では皆さん、電車内やそのホームの、駅のホームで食べたり飲んだりしたら5000円から2万6000円の罰金です。ローマで、これも有名ですが、スペイン広場で飲食をしたら2万5000円の罰金です。ベネチアの広場で鳩に餌をやれば7万円の罰金です。ハワイで横断歩道以外のところを渡ると1万3000円の罰金です。しょっちゅうやってるでしょ、私たち。私もそうですけど、インドのデリーでレジ袋を携帯所持していただけで17万円の罰金です。知らなかったのでは済みません。 外国人ですから住まないんです。ドバイ、電車の中で居眠りをすると9000円の罰金です。しょっちゅうあります。そうですね。香港、駆け込み乗車をすれば7万円の罰金です。イギリス、地下鉄の駅を乗り越しをしたならば清算できません。1万4000円の罰金です。それぞれのところでこういうふうな、ちゃんと国々ではそういう法律があるんです。知らなかったでは済まないんです。しかし私たちはこの国、この地球上に生きていて、神がお作りになったその世界に生きていて、知らなかったでは済まないことがあるんです。そしてもうそのまま終わりということになってしまうんです。でも私たちの神様は慈しみ深いお方です。恵みのに豊かなお方です。一方でこういうふうにもね、聖書は書いてあるんですよ。主は知らなかったということで憐れんでくださる主でもあるんです。例えば十字架上でイエス様はこう祈ってくださった、取りなしをしてくださったですよ。 してくださいましたでしょ。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分でしていることが分からないでいるのからです、とあります。分からないという理由で許してやってください。これが彼らは自分が一体どういうことをしているのか気づいていない、分かってないでやってるんだから許してやってくださいというふうに取りなしをしてくださっています。他の箇所でもイエス様はこうおっしゃっています。知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。まあちょっと情状酌量をしてくれるというふうにも言ってるんです。パウロもこう言ってます。第一テモテ1章13節、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです、と言ってます。知らないでやっちゃったからそれで憐れみを受けたというふうにパウロは言っています。でもね、じゃあ私たちについてはどうなのか。もう遅いです。なんで遅いのかというと、私たちはもう知っているからですよ。もう終わりの日が来るということは知ってるし、聖書を読んで知っているから、もう私たちにはこの言葉は通用しません。知ってしまっているので弁解の余地はならない、もうないんです。まあ、まだ未信者の方たち、この福音を知らない人たちはこういうことが適用されるのかもしれません。しかし私たちに対してはもう弁解の余地はない。終わりの日が来ることをすでに知ったので遅いんです。その覚悟をしておかなきゃいけない。だから知らなかったでは済まない。目を覚まして私たちは歩んでいかなければならない。ローマ書11章の22節でパウロはこう言っています。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを、倒れた者の上にあるものは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中に止まっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。皆さん、この現実をしっかりと受け止めてほしいんです。魂が眠っていたならば、心が眠っていたならば切り落とされる。それが主の厳しさなんです。でも主は慈しみ深く憐れみ深いお方です。私たちの弱さは知っておられる。しかしそれをちゃんとその受け止めて、そしてそれに甘えてはならない。それを喜び、また受け入れていかなきゃいけない。その両方がある。主の慈しみ豊かさと、そして終わりの日の厳しさがあるんだということを心に留めて、常に眠ろうとするあなたの魂を覚まさせる、そういう歩みをまたこの1週間、歩んでいただきたいと思います。まだそういうふうにしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは終わりの日が近い、そういう時代に生きているのかもしれません。いや、そのようにも感じます。主よ、どうぞそのような時代にあって、この油を切らすことなく用意していることができますように、どうか私たちの生活をもう一度 帰りさせてください。私たちに油を切らすことがないように、目を覚まして主にお従いすることができますように、どうぞ一人一人の魂を新しいそのリフレッシュ、その精霊息吹で目を覚まさせてくださいますように、そのような歩みを今週もすることができるように、どうか我らをお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。